藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。誰だ藤田純という方の方が多いと思いますけども、一応ですねラジオパーソナリティをいろいろなところでやってるんですけども、株式会社平田という大阪の会社の代表でですね、ラジオパーソナリティをやったり、シンガーソングライターをやってる売れてないミュージシャンの藤田純ということで覚えていただければということでですね、今日は記念すべき第1回目の放送ということで、このね、FM845 でおなじみの桂山千佳子さんとこの後語り合いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは藤田純が FM845 からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。皆さん藤田純です、よろしくお願いします。今日のですねゲストは火曜日の、ピッカピカラジオ、10時から12時まで放送されている火曜日のコーナーですねの桂山千佳子さんです。ようこそ。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
いやー藤田社長、845にようこそ。
いやね、
嬉しい
番組持ってしまいましたね。
ありがとうございます。もう
本当に実はね、なやまっちラジオで、
はい、
ゲストで呼んでいただいたじゃないですか、
はい、
小林理事長さんに。
10月でしたよね。
そう、
あ
の時にここの放送局来た時に、
はい、
なんか導かれてる気がして、ちょっと言葉悪く言うわけじゃなくてですね、
はい、
今結構まあまあ KBS さんとか、OBC さんとか、
あちこちで
ラジオ関西さんとか、メジャーなあのラジオ局なぜかそっちに行ってやってるんですけど、
はい、たくさんレギュラーをお持ちの純さんです、
ね、こう部屋がね、はい、いっぱいあって、大きな部屋があったり、
はい、
いうところでやってるんですけど、
うん、
なんかこのリビング FM 来た時にですね、俺の場所はここじゃないのか。
いやそれはどうしてなんだろう。でもそれが今、うん、今日こうやって番組スタートにつながっているのは、はい、うん、きっかけはそこっていうことですか。
あのねまずはね、
その前にもなんかあんのかな。
いや簡単に言うと、はい、その僕バンドやってるじゃないですか、
はい、
でもまあアマチュアで、もうしがない感じでやってるんですけど、
いや
あのライブハウスが多いじゃないですか、
はい、
僕の人生って多分そのコンサートホールじゃないんですよ、ライブハウスなんですよ。
ほ
そのライブハウス感がここにはあるなということです、ね、
なるほど。あなんかちょっとわかりますね。
ます、
うん、こう落ち着く、コンサートホールよりは狭い空間なんだけれども、
う
ん、お客さんと距離が近くて、
そう
顔が見えて、で自分も本音が語れる、
そう
演じられるみたいな、
うん、やっぱりねそこがね、
はい、
なんか来たっていう感じだったんですよ。
すごいですね。いや何が845にこのローカルな845に何があったんだろうと思って、私もびっくりします。
うちの会社がスポンサーなんでね、
はい、
本当はその放送禁止用語以外は何を話してもいいと思うんですけども、そうは言っても会社の代表なんで
社長ですからね、
そんなこうね広範囲にわたって、電波が送られたり、
はい、
ラジコでも聞けるような、
ですよね、
番組の中で、
はい、
あんまりこうポリシーめいた話とか、
はい、
しちゃいけないじゃないですかやっぱり、
あそうか。
でもリビングFMであればある程度いいのかな感が
いやちょっと待ってくださいよ、あのサイマルラジオって言ってインターネットで、はい、割とこれ全国で、世界でも、
そうなんですね、そういうなんですね、
海外駐在時代はどちらでしたっけ、ベトナム
と中国ですね、
中国、そういうところでも聞こえる、
そこにも魅力感じてね
あそれはそれでいいんですか、
実は
あそっかよかった、
そうなんですよ。だからなんかね導かれてやっとこうたどり着いた感じで、
そんな嬉しい言葉をなんか信じられないですけれど、
自分が宇宙戦艦ヤマトだとすると、うん、イスカンダルみたいな感じです、ここが
どこどんなイメージ、
やっとついたって感じですね、 本当に。
いやなんかでもね、私も、うん、その悩まっちラジオで純さんが来られた時に、はいはいはい、すごく一生懸命この845のことをまずは聞いてくださった、なんかまっすぐな目線とですね、
はいはいはい、
でなんだろう、すごいハートを感じてね、すごく深いところまで一緒に行けるんじゃないかなっていう、うんうん、気がしたんですよ、うん、直感で、うん、いや根拠はないんですけれ ど、なんか本音を喋りたいなって、純さんに、うん、なんか私の気持ちとか、うん、リスナーさんのね、本当に距離が近いから、そういうリスナーさんの気持ちとか、うん、一緒に深いところに行けるんじゃないかなっていう、
そうだからね、第一週はシカちゃんと一緒にやることにしたんですけども、
嬉しい、まさか私これ出ることになると思わなかった。
もう僕の人生はね勝手に近くにいらっしゃる方を引きずり込んで生きている人生
なんですけども、素晴らしい、巻き込まれたいです。
もう今おっしゃったように、はい、まあ、自分たちの悩みとかね、うん、辛さもそうなんですけど、はい、ぜひリスナーの方からもですね、そういうお便りとか声をいただいて、
はい、
一緒に悩もうと、
うん、
僕はもうね、悩み事を相談されても全部が全部答えられないと思うんだけど、
はい、
一緒に悩むことはできるんで、それでもよろしければお便りくださいっていうコーナーにしたいなと思うんですね。
いやもうなんだろうな、この株式会社平田という会社もまだどんな会社かあんまり分かんないし、
はいはいは
い、このリスナーさんからしたらですよ、うん、そして藤田純さんっていうこの社長さんもどんな方かまだ分かんないんだけど、はい、なんか思い切って任せていただきたい、
はい、
一緒にこれから
そうですね
関係を作っていきたいなって、うん、私たちもまだ出会ったばっかりなんですけれど、距離を縮めていける気がします、
ね、
楽しみ、
ね、不思議なんですけどね、
はい、
まあ、今日正直言うとこの収録11月4日にやってるんですけども、
はい、
昨日3日にKBS の、やるしかないだろうの方聞いてて、
はい、
ちょうどね、その内容が宇治橋通り商店街さん、
はい、
のロケ、
そうですよね、
うん、
創作和食のお店とピザのお店と、ピザ屋さん行きましたよ。
行った、食べた
食べた、
めっちゃうまいじゃん。そこ
もうね、口癖ですよね、純さんの、やばい
やばいやばいよね、あそこ
やばかった、
やばいでしょ、
美味しかったです。
それで今週ね、
はい、
トークライブやるんですけど、
はいはい、
新月さんの方で、
そうですよね、
でこちらも宇治でしょ、
はい、
で、まあ、ここ伏見じゃないですか、
はい、
なんかね、
うん、
伏見宇治方面に引っ張られてる感じの気がするんですよ。
今日スタジオにもう一人いらっしゃるんですけれど、純さんの相棒の、
そうそうそう、ディレクターのね、
はい、
ひろと君も、宇治なんですよ。
そうなんですよね、
だからなんかね、僕の場合はね、多分、
はい、
京都市の中心部からそれてるんですよ、僕のなんかパワーバランスの方向的には
南の方に来て
る、南の方に来てる。
ここはね、伏見はかつての都ですからね、秀吉であり家康がここで全国統治を治めた土地ですからね、
うん、だからね、どっちかというとやっぱり京都、
はい、
憧れの京都に住み始めて、
うん、
その御所の隣の放送局に行ったんだけども、
はい、
どうも会社が大阪ってこともあって南にこう引っ張られてる感じで、お前そっちちゃうぞって言ってこう引っ張られてってる感じで、
なんかパワーが綱引きのこう引き寄せみたいのがあるんですね。
でたどり着いたところがこの FM845
よかった
っていう感じですね。
嬉しいです。
でもう一つの理由は、
はい、
京都の放送でも大阪の放送でも第5週、うん、
はい、
まあ、年に4回ぐらいあるのかな、
うん、
第5週の時はお酒を飲みながらやってるんですね、
はいはい、
皆さんと、
ええ、
もうこっちの番組はもう第1週から飲んじゃおうと、
ええ、今日もねビールがここにあるんですよ。
そう
スタジオにね、
うん、
この缶ビールがね4本もね並んでるんですよね、今
僕は、
はい、
結構見慣れた光景なんですけど、ちかちゃん的にはショッキングだよねこれね。
そうね今までこの845実は開局26年、
はい、
死因という形で、
もちろん
ここ 酒どころ伏見なのでね、
はいはいはい、
当然試飲レベルで飲むことはあるんですけれど、
うんうんうん、
こんながっつりねビールが何本も並んでるのは初めて見る光景です。
もうだからやっぱりね伏見だから、
はい、
お酒の町だから、
ええ、
何やってもいいんじゃないかなと。
いやいやいや大丈夫ですか。
いや酒関係のね、
あそういうことね。
でそこで宣伝もしたいなと、
はい、
伏見の酒蔵をですね、
ええ
というのも兼ねて、
はい、
もうどっぷり今後の人生伏見使っていこうということでですね。
いや本当ですか、もうやめてくださいよ、来年1年後になんかどっか全然北海道に住んでいますとか
鋭い、
いやだ 嫌だ、骨を鋭い時うずめてくださいね。
いや僕本当将来的には北海道住もうかな。
ダメだ、ついてくついてく
ということで、ちかちゃんまず第1回の放送を祝してですね、
はい、
この木桜さんのジャパニーズスピリッツで乾杯をさせて、
いや開けちゃう、
ほらいい音だわ。
うわあ、ちかちゃん、私も開けていいんですか、
うん、どうぞ。
すいません仕事中ですけど飲みます。
じゃあじゃあ第1回に、はい、ということですね。乾杯、皆さんいただきます。
いただきます。2人同時に飲んでいいんですか。
やっぱりビールは木桜だなこのもう放送局別でね出てくるビールをそういう言い方をしてるんですけど、コマーシャルしてるんですか。どうですか。
おいしい
ですね。独特な味ですね。やっぱり
美味しいですね。木桜ジャパニーズスピリットペールエール。
なんかこうさすが木桜さんだけあって、
はい、
少し日本酒を感じさせる部分があるかなっていう感じですね。なんとなく味に
美味しい。
なんか何かと一緒にお刺身と一緒に飲んでもうまいな。
お刺身いいですね、
うん、
深い。
ということで無事始まりましたね。
やったー。
これだからちかちゃん的には放送中のビールは初めてだな、ね、
初めてです。
どうですか美味しいですか。
いやなんかどう味わっていいのか。でもめっちゃ美味しい。
美味しいでしょ
好きです。
もうたまんないですよこれ
美味しいね。
でもピッカピカラジオでやっちゃダメじゃん。まだ10時だからスタートが。
どうしよう、癖になりそうです。
そうなんですよ。やっと、
はい、
自分のやりたかったことができてる感じで今喜びに満ち溢れてるんですけども。
すごい、私はちょっと未知の世界にこれからじゅんさんに連れて行かれると思ってどぎまぎしちゃう。
ですからね、
はい、
リスナーの方もちょうど放送が日曜日の、夜の7時半ですから。
ですよね。
この放送を聞かれる方はですね、はい、ぜひお手元にお酒飲める方はね、
うん、
用意していただいて。
あ、いいですね。
一緒に飲みながら放送を聞いてくださいということでお願いしたいと思いますね。
はい、
ということでちょっとせっかくなんで、私まあオープニングで少し話したんですがバンド活動もやっておりますので、その中からですね、
はい、
1曲お届けできたらと思います。藤家寺でおにぎり。
もともとやってみるかな。明日は晴れるかな。苦しいけれど悔しいけれど、おにぎり買って食べたらちょっと頑張れる。さっきより強い自分に会えるかな。
おにぎりでございました。これはまあどっちかというと応援歌的に作った曲なんですけども、私も大好きな曲ですし、オープニングでもかかってますんで、
はい、今後
も定期的にかけていきたいと思います。しかしその持ってらっしゃる紙は
何でしょう。さあこれですよね、はい、藤田純さんトークライブと書いてあります、
はい、
イベントがあるんですね。
心の花さんっていうね、あの引きこもりの女子会、
はい、
これ毎月開かれてるんですけども、その中で、今度11月の6日この放送の時はもうすでに終わっちゃってるんですけど、
そうですよね、
お呼びいただきましてですね、
はい、
藤田さん何か話してくださいと、
ね、いよいよ、まあ、今日収録は11月8日なので、うん、今週末に行われるということで、
まあ引きこもり関係のことはずっと昔からやってましてですね、
うん、
それの流れなんですけども、
はい、
実は KBS の方も、
うん、
引きこもりの方、当事者の方とかですね、昔そうだったとかいう方も出ていただいたり、
はい、
ラジオ大阪の方も第2週ですか、
うん、
は、こもりんネットワークというそういうコーナーをあってですね、いろんな支援団体の方とか出ていただいたりしてるんですけども、
うん、
で今回もそういう話をしてこようと思ってるんですが、
はい、
正直言うとあんまりね、飲んでる人たちと話すのは得意な方だったと思うんですけど、
うん、
シラフで話すのはあんまり不得意な方だったと思うんですけど
トークライブはシラフですね。
そうなんですよ、これねラジオのおかげだと思って、
おやっぱり喋れるようになった
、なんかね、嫌いじゃなくなりましたね、やっぱり。
いやいや、でもすごくお話上手だし、
いやここ1年ぐらいですよ。
あ、そうなんですか。
多分
いや上手です。
飲んだ時は昔から流暢だったかもしれないですけどシラフではどうだったかなってところなんですけど、
でもね、あの藤田純社長のもともとの本業と、うん、この引きこもりの方の支援っていうのは、はい、なんか親和性あったんですか。
全くないですね。自分が興味あることというか、
うん
うん、やるべきことかなと思って、やってるだけですね、勝手に。
なんだろうな、何がそうさせてるんでしょうね。すごく興味があります、うん、まあ、
正直言うと、
はい、
あの自分自身がやっぱりそういうところがあるんですよ。だから、うん、嘘でしょって言うんです、
ね、
言う
と思うんですけど、とっても社交的だしぐんぐん攻めるし
でもあの結局ラジオでもしょっちゅう言ってるんですけど、僕は友達いないんです。でラジオで公言するってことはいないんですよね、
はい、いや、
だって誰か友達が聞いてて、僕友達じゃないのって言われたら困るから言わないじゃないですか、僕は公言するんです。だから、もうちょっと具体的に言うと、はい、ゴルフも仕事関係以外ではやらないんですよ。しかも自分からゴルフ誘ったことないし、お酒を飲む行くのもプライベートでは行かないんです。
だからそうなんですか。全部仕事絡みですか。
そう、だからその休日とかは家で一人でいるのが幸せなんですね、
はい、いや、まあでもね、一人でいるのが好き、そういう人は多いと思うんですけど、うん、もうきっぱり言い切っちゃうぐらい自分からは誘わない、
うん、そうです。なんていうのかな、なんていうの、ちょっとかっこつけて言うわけじゃないんですけど、感受性ってあるじゃないですか、
はい、
まあ、目に見えないものだから、
うん、
その説明は難しいんですけど、感じる力っていうのは、僕網だと思ってるんですね。網とかザルとか、
はい、
で感受性が、なんていうの、細かいっていうのは、その網の目が細かい、
はい、
で感受性がそんなでもないっていうのは、まあ大きいかもしれない。そうすると僕ね、引きこもりとかなっちゃう子っていうのは、その感受性の目が細かくて、その一般の人じゃその感じることがなかったり、
はい、
受け止めなかったりするものまで全部受け止めてしまって、その重たさに耐えきれなくなってこう壊れてしまったりっていうのがあると思うんですけど、僕も少なからずそっちの感覚があったんですね、ちっちゃい子から。正直言って生きるのも嫌だったし、
あら、
もうだから、でもなんかこうここまで生きてきて、良かったとかも特に思わないんだけど、 自分の経験からなんかそういう人たちになんかこう少しでも、
うん、
ヒントになったりいうことを伝えられるかなと思って始めたところが大きいですね。
一人でもなんかこう共感してもらえたりとか、うん、あ、私と考えてることが同じ人がいたっていう風にね、うんうんうん、一人でも思われて、あ、なんかちょっと救われたっていう風に誰かが思ってくれたらすごくいいですよね。
そう、だから一人じゃないんですよっていうかね、うん、これすごい話がね、
うん、
今その実際は100万人ぐらいいるって言われてるんですけど、
引きこもりの人、
うん、その世界の専門家の人からに聞くと、いやいやいや藤田さん200万人はいますよっていう話なんですよ。
倍ですね。
200万人ってすごい数でしょ。ってことはもう特別な状況なんていうの状態じゃないんですよ。
うん、
もうよくある普通の状態だと思っててですね。
うんうん、
そこに対してまだみんながさんがその誤解を持ってたりですね、
うん、
なんか偏見を持ってる状態っていうのが早くなくならないと、
うん
うん、いけないかなと。その大げさな意味じゃないけど国的にも、うん、
はい、
個人地域的にも、そこら辺のその誤解や偏見を、
うん、
なくしていくところにもちょっと入っていきたいなと思ったんですけどね。
年齢的には、はい、特に今このトークライブをされるような場合っていうのは、うん、まあ、通常から引きこもり女子会とかもされてるんで、はいはいはい、ある程度若い世代の方が想定としては多いのかな。
今ね一番問題なのは8050問題って言って、
はい、
引きこもりの子が50歳で、お父さんお母さんが80歳って問題が一番もうそこまで来てるんですよ。
そうですか。
そうなんです。そうするとその後どうするのっていう、50歳までだったらね、まあお父さんお母さんの年金とかいろんなもので生活できる、その後亡くなっちゃったらどうなのって問題もあるし、かなりこう深刻なところに来てるんですけど、そのなんていうのかな、深刻なんだけど、じゃあそこからどうするかっていうところは、まあ、それぞれ皆さんが頑張んなきゃいけないんだけど、
うん、
こういうふうに乗り越えようとしてる人もいますよとかですね、
うん、
こういう考え方してみたらどうかなとかいうところを、
はい、
トークライブで話したいなと。
あ、
全然自分自身にも自信も何もないんですけども、まあ、今まで54年間生きてきた中でのポイントだけでも少しこう、話せるかなっていうところですね。
はい、はい、リスナーさんはね、私も26年いろいろこの番組を通じて関わらせていただいて、はい、年齢層は割とねこう高い、
うんうんうん、
演歌歌謡曲を中心に845はやってるから、はいはいはい、そういうので演歌を聞きたいっていう年齢の方が多いから70代80代の方も多いんですけど、うん、引きこもりっていう今時の言葉に当てはまるかどうかわからないんですけども、やっぱり例えば奥様に先立たれて、はいはいはい、男の人一人になったとかですね、逆もありますね、うん、ご主人が先に旅立って一人で寂しさを抱えながら、
はいはいはい、
このラジオが唯一の社会とのつながりとか ね、 ラジオで毎日聞いてるとすごくもう家族みたいな親戚みたいな近い感じがするけど、実際自分の身近には親戚もいないし家族もいないし一人なんだとかね、
うん、
そういう声をよく聞くので、845は今ステーションテーマが一人じゃないようなんですよ。
あ、いいですね。
ぴったりでしょ。
ぴったりだ。
もうねずっと何年前からでしょうね、一人じゃないよって言ってるんですけど、私たちも何ができるか分かんないけど、でもなんかこうしんどい気持ちがもしあって、うん、でラジオを聞いて癒されるって思ってくれる人がいるんだったら、
うん、
もう本当に身近にいたいし、
うん、
でかっこつけられないのでね、
うん、
もうただの一ちかちゃんなんですよ、
はいはいはいはい、
私は有名人でも何でもないんだけれども、リスナーの皆さんの一番近いところにいる存在として頼りにしてもらえたらいいなと思うし、うん、何にもできないけれども何かできるかもしれないというふうにいつも思っていて、うんうん、あ、なんか私じゅんさんと会ってなんかビビッときたの、そういう話をね、
うん、
今までラジオであんまりするチャンスがなかった。
あ、
でも本当はそういう風にリスナーさんの近くにいたいし、うん、私でも役に立てることがあるならそばにいたいと、
うん、
初めて今言うけど
難しい題材なんでね、
うん、
すごく微妙なとこなんですけど。
そうですよね。
ただそういう番組があってもいいんじゃないかなというところで、
うんうん、
まあシラフで話すのが辛いんで お酒を飲みながらでもいかがですかっていうところでですね。
あ、そうか、お酒の力って、あの危険でもあり、でも本音が話せるから、
うん、いいと思うん
ですよ。面白いな。
そうなんですよ。
いいですね。
でもピッカピカラジオでやっちゃダメですよ。朝の10時からなんでね。
気をつけます。
ということでですね、
はい、
まあ、あの初めて番組自体はちかちゃんとやらせていただいたんですが、
はい、
結構いろんなお話ができて、
いや、
すごく良かったかなと思うんですけど。
そうですね、うん、はい、トークライブ、
はい、
あの11月6日にもう終わったんですけれども、場所がですね、近鉄伊勢田駅から歩いて10分のところの、うん、みのり幼稚園新下寺さんというところ、大日堂での開催ということで、はい、またこれ11月に終わって、うん、今後も
あの毎月やってるんですよ。
そうです
か。で今度がですね、12月の12日の日曜日、
はい、もうすぐですね。
来週ですね、
うん、
13時半から16時で、会費が200円なんですけども、新月さんでやられます。これも女子会です。
なるほど。
で次が、1月の29日土曜日ということで、
うん、
やっぱりこの心の花さんとかの活動を知るとですね、
はい、
その定期的にやることって大事だよなってすごく思いまして、
ね、いや、しんどい時にね、ちょっと今月は明日はいけない、ちょっと今この状況では外には出られないという時に、うん、来月ある、再来月あるっていうチャンスがあるっていうのはすごく嬉しいですよね。
そう、ここそれでね、すごくいいのがね、うん、あのいつ来てもいいですよ。だから1時半なんだけど2時でもいいですよ、
うん、
3時でも。でまたこう帰られるのも好きな時に帰っていいですよっていうね、
はい、
本当にこうおおらかな形でやられてるんで、
素晴らしいですね、
うん、女性でね、
はい、
引っこもりじゃなくてもそういう孤独感を感じてとかいう人がいたら、
うん、
ぜひね、行ってみてほしいなと思います。
うーん、はい、素晴らしい情報です、
はい、ということで、なんとか第1回目無事に終了したのかな。佐々くんしましたね。はい、OK いただきましたんで、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。これから楽しみです。
はい、頑張りましょう。
よろしくお願いします。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろ、飲むしかないだろ、飲むしかないだろ。第1回無事に終了いたします。ありがとうございました。お聞きいただきましてですね、でぜひ皆さんから の, あのご意見とかですね、あの話したいこととかいただければなと思ってますので、インターネットの方は FM845 のホームページから送っていただけるとありがたいです。でファックスの方はですね 075-602-9432 までお願いいたします。おはがきの方は、郵便番号 612-8087 京都市伏見区京町大黒町115-3 までお願いいたします。ということで、第1回の藤田純の飲むしかないだろう、この辺でお開きということです。また来週、お聞きください。ありがとうございました。